天塩川物語。雄大な北海道を北に向かって流れる天塩川。その源流は北海道の懐、上川地域と網走地域の天塩岳のふもとに始まり、全長254キロメートル、広大な北北海道の自然と人々の産業文化を築いてきた天塩川。この番組はこの天塩川が育んできた自然とその恵みのもとで育まれてきた人々の営みや生活文化産業をルポルタージュで綴るラジオ番組です。
天塩川物語4回目の今日のテーマは、天塩岳を歩く、天塩川の源流を求めてです。今回は、天塩川の源流の流れる天塩岳の登山コースに挑戦してきました。天塩岳は北見山地に属し、天塩岳 1557.6メートルを主峰に、前天塩岳 1540メートル、西天塩岳 1465メートル、丸山 1433メートルなどにより構成されています。大雪山系と利尻山を除けば東北地方の最高峰です。山容は緩やかでお花畑も小さいのですが、山頂付近のナキウサギの生息にも見られるように山域の自然度は高くなっています。北に位置する上尻岳とともに東北自然公園にも指定され、また日本200名山にも選ばれています。夏路の登山路は朝日町側から3本、滝の上町側から1本ありますが、今回は最も一般的なコースを歩きました。今回歩いたコースは、登山口に天塩岳ヒュッテがあり、ここにはトイレや水もありました。ガマ沢とも呼ばれる天塩川の本流沿いの沢を40分ほど行き、何回か木道を渡ると、旧道と連絡道の分岐点に出てきます。ここまでは足慣らし。ここからは沢を左に見て、松類の多い少し急な斜面をジグザグに登っていきます。その後、尾根に出ると、新道との分岐点にまた到着します。ここで一息入れて、左に向かい、岳間馬林の緩やかな尾根の上を歩いていきます。ハイマツが生える1317メートルのピークに出ると、左右の尾根が開け、左前方に前天塩岳が望めるようになります。さらに登り、なだらかな山頂の丸山に立つと、目指す天塩岳を含めた広い視野が開けてくるのです。避難小屋とトイレのある暗部へ少し下ると、千島笹がなくなり、花に誘われてガレ場を登り詰めると、いよいよ天塩岳の山頂です。今天塩岳の山頂まであと5キロの地点に来ています。川の水はとても澄んでいて綺麗です。この地点はまだ歩き始めて40分ほどのところ、ちょうど新道と旧道の連絡路に入る前です。ここまではまだまだ平坦な道が多く、まさかこの後に一気に登り詰めていくような道に入るとは思ってもおりませんでした。私が見た天塩川の源流は とても綺麗で澄んでいて爽やかなものでした。この手塩岳の沢や雨水など、その他雪解け水が一堂に集まってこの川を作り始めているというのを感じることができました。
ここで山頂まであと5キロということですけれども、
そうですね、
ここからどんな道が続くんでしょうか。
これから尾根に登るので、はい、少しあの傾斜が急になります。
はい、皆さんちょっと傾斜がね強い坂道を力を込めて登っていくというところですね。こちら分かれ道になっておりましたが、新道と書いてありましたね。いくつか山頂に行くまでの道は整備されているようですね。
そうですね、新道は最近できた尾根に行く、はい、あの連絡道という意味なんですけども、その前はこの川沿いにずっと源流近くまで行って、はい、それから落田岩という大きな岩があるんですけど、
はい、
そこから手塩岳の頂上に一気に上がるというのがあの昔のコースです。
じゃあ昔の人も歩いたコースを今まさに歩いているような感じですね、
はい、そうですね、今でもあの雪があるうちは昔のコースも歩くことができます。
あ、そうなんですね、はい、それにしてももう源流まで近いということで川の水がすごい綺麗なんですけど、
はい、まあ雪解け水で、
はい、
ちょっと今日も水量はまだ、うん、全部の雪は溶けてないんでね、水量は結構ありますよね。
そうですね、はい、とても爽やかで気持ちのいい、はい、山登りをしております。
今のインタビューは残り5キロの地点で、参加者の方にインタビューをしました。今回リーダーは3名いらしたんですけれども、その中の1人鈴木さんにお話を伺いました。いよいよここからが体力勝負、一気に登り詰めていきます。現在登っているところですね。
どうですか、余裕ですか。
余裕です
息切れしてますよ
余裕
急な坂道を登り続けています。
丸山
丸山って丸山って、
あ、そうだ、
気温はそんなに暖かくはないのですが、かなり暑いです。
もうあの88カ所回ったんですけどね、結構違いがあると思って
、そうですそうです
、まあそれが88あると思わないで言ったら88あるんですよ
大木が、はい、
ということでですね、今ちょうど、蒲沢と、連絡道のあたりからですね、ずっと今度は登り始めていく道に入ってはいるんですけれども、大きなですね根が生えていたり、その他岩などもあって大きな足でまたがないといけないところなども多くあり、その状態がここから約2時間ぐらいですかね続くんですね。この今回私たちが歩いたコースは、初心者向きの一番楽なコースとなってはいたんですけれどもね。
それでは現在手塩岳の山頂まで 3.7 キロメートルのところまで来ました。ここの標高なんですが、だいたい何メートルぐらいになっておりますでしょうか。
そうですね、1100メーターぐらいです。
1100メーターぐらいですか、うん、やっぱり違いますかね。
残り500メーター
あと残り500メーターですか。
です、ね、
あと何時間ぐらい歩くんでしょうかね。
まあ軽く歩いて3時間ぐらい考えとけば、うんうん、いいじゃないですかね。
なるほど、うん、今日の天気なんですが、はい、かなりヒヤッとした感じがありますけれども、
歩きやすい感じで、まあ、雨が降ってないだけ、うんうん、マシかなというところで。
私かなり汗かいてますけど
僕もかいてます
そうですね、
これが暑かったら本当にね辛いだけなんで、
うん、そうですね、
まあ、これから天気がね良くなればいいと思います。
ここまではかなり急な上り坂を一気に登ってきた感じなんですが、うん、この後の道というのは、
同じような感じをまたダラダラ行ったり急な上りがあったり、だから楽しめる 起伏があったりして楽しい
コースですね。そうですね。よく言えば楽しめるということでですね、かなりまだまだ厳しい道が続きそうですけれども、頑張っていきたいと思います。
頑張りましょう。
はい。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
なんか平然な顔してる高橋さん。
はい。それではちょっと聞いてみましょう。全然疲れが顔に出ていないようなんですけど。
疲れてます、結構。
そうですか。
気持ちいいですよ。
気持ちいいですね。はい、手塩岳登るのは初めてですか？
初めてですね。
はい。山登りされるのはどうですか？
山登りもほとんど初めてです。
そうですか、うん。初めて登ってみていかがですか？ここまでで。
いや、気持ちいいですね。なんか体を動かすの好きなんで。
あ、はい。そうですか。空気も気持ちいいですね。
ですね。
はい。緑もかなり、溢れていて、本当に。お花なんかもね、ところどころ見られましたけれども、いかがでしたか？
いや、そうですね。なんか気持ちよくて、うん、このまま山頂に向かって、行くのが楽しみですね。
そうですね。うん、はい。ありがとうございます。はい。どうなさいましたか？
今ね、はい、うちのね、次男坊の話してたんだ。
そうですか、はい。どういった、ね、はい。
山岳部にいたんだけども、はい、たくさん山登ってるんだけどね、はい、どこ登ってきたのってのはわからないっていう。
わかる気がします。
どうしてって言ったら、はい、苦しいから、うん、頭真っ白にして登ってるからどこ登ったかわからないって言ってた。
そうですか。なんだかでも私も今日初めて登ったんですが、かなり中級のお山ということだったんですけれども、かなりね起伏の激しいところを行っていると、足元しか見てないですね。
でもね、はい、このコースはそんなに苦しくないんじゃないかな。
本当ですか？本当ですか？じゃあまだまだ頭を真っ白くしている場合じゃないということで。
はい、真っ白通り越してる。
そうですね。はい、頑張っていきたいと思います。
はい、わかりました。はい。
ということで、ここまでで約1100メートルのあたりまで登ってきたわけなんですね。ここから先はちょうどこの日天候があまり良くなくて、雲の中へ入ってしまうわけなんです。そして私たちは一気に山頂へ向けて歩みを進めるわけなんですが、私は今回初めての山登りということもありまして、なかなかですね、足が釣ってしまいそうになったりですとか、途中でくじけそうになったりすることもあったわけなんですが、今回は総勢11名で、手塩川フィールドゼミと題しまして、いろいろなねリーダーの方が、先頭に立ってくれたり、後ろからついてくれたり、また間間で植物の説明をしてくださったり、動物のねお話なんかも聞かせてくださってですね、いろんな山に関する知識も、教えていただきました。なかなかね初めての山登りということで、先ほど頭が真っ白になってしまうというお話にもあったんですが、なかなか初めての私にはとてもハードだなと思ったわけなんですが、このいくつかある登山道の中でも今回は一番、初心者向きの楽なコースを選んでいただいていたんですよね。と言いますのは、まあ、旧分岐道から連絡道への分岐を通って新道へと入っていくわけなんですけれども、こちらですね、登る道も多いわけなんですけれども、平坦な一本道があるところもあるというわけで、多少距離は長くなるんですが、一番ね歩きやすいコースとなっているということでした。ところどころでですね、毎回チリンチリンというような風鈴のようなね音が聞こえてくるのが皆さんもよくわかったかと思うんですが、とてもね涼しげな音に感じましたが、こちらは皆さんもよくご存知の通り、この手塩岳にも、実は熊が現れることもあるということでですね、その熊に居場所を知らせるためということで、今回のメンバーの中でも数名ほどこの鈴をつけて、はい、登山をしておりましたので、その鈴の音もしっかりと聞いていただけたのではないかなと思います。さあ、私たちここまでで1100メートルのあたりまで到着しました。ここからは岩場の道が多かったり、さらに厳しい道が続くわけなんですけれども、一体山頂まで到着できたのか。それではインタビューの続きをどうぞ。
約3時間半かけて手塩岳の山頂へようやく到着しました。それでは先頭を歩いてくださった吉田さんにお話を聞いてます。お疲れ様です。
お疲 疲れ様でした。
はい、もうここで私燃え尽きた感じになってるんですけど、まだまだですね。
そうですね、山はゴールして最後なんで、はい、まだ半分あり残ってます。
そうですね、ここまで来る間にいろいろとこう植物が違う風に変わっていった感じが見られたんですけれども、はい、やはり山を登ると全く違う風景がだんだん広がってきますね。
そうですね、まだ山は雪解けて間もないので、うん、春って感じなので、うん、麓の方にはもうなんですか、ナヤロの健康の森とかで終わっちゃった花屋なんかも、うん、はい、この手塩岳の麓では見れましたし、うん、あと高山の方に1000メートル超えてきてからは、はい、木花シャクナゲとか、うんうんうん、それからそういった高山植物が見られました、はいはい、
そうですね、ジムカゼというとてもね可愛らしい、お花もね見られましたし、で、まあ、途中途中でいろいろと桜なんかも見ることができて、すごくびっくりしたんですけど、
はい、町の中で見られる、うん、山桜とは違う桜なんですけども、
はい、
ちょっと色の薄い綺麗な桜が見れます。
あ、そうでしたね。で、今回は手塩岳の山頂に今到着したんですが、その手塩川の源流というのはどういった感じになっているんでしょうか。
やっぱりその沢を詰めたところにあるんでしょうけども、やっぱり雪解け水や雨水がこう山に染み込んでいって、それが湧き出ていって、いろんな沢からこうたくさん水が集まって一つの河川となって、これから約手塩町まで256キロかな流れていってるんですよね。
いや、ここが始まりなんだなと思うとすごい感慨深いんですけどもね。頂上まで来ました。どうもありがとうございます。
天気が良ければね、もうちょっと良かったです。
これ天気が今日は残念ながらあいにくの、まあ、風と曇りとといった感じでですね、下を望むことはできないんですが、通常どういった風景が広がるんでしょうか。
まあ、大雪山連峰がよく見えて、ここからはいい展望台になりますし、うん、
はい、
あと今時期ですと、うん、滝の上町なんで芝桜もうっすらと、はい、ピンク色に見えますよ。
ね、また山の厳しさを学ぶという意味ではとてもいい経験になりましたね。
そうですね、
もう一度来いということでしょうね。
はい、
はいはいはい、どうもありがとうございます。はい、
お疲れ様でした。
はい、
ということでですね、私たち無事、天候もね、なかなか厳しくて風がねとても強い場所もあったわけなんですが、無事に山頂へ到着することができたということでですね、本当に今のインタビューを改めて聞いてみますと、かなりぐったり来ていたなというのが分かっていただけたと思うんですけれども、どうにか山頂に登り詰めたということで、まあ、その時は本当に嬉しかったですね。で、今回私たちが訪れた時には残念ながら悪天候のため、その下の風景は望むことができなかったわけなんですが、先ほどの吉田さんのお話にもありましたように、晴れていると手塩岳からは大雪山連峰、それから、滝の上町の芝桜なんかも見えると、その他二世カウシュッペ山や表大雪の、大パノラマも望むことができるということでですね、ぜひもう一度来いということだったんではないでしょうかということでね、インタビューさせていただきましたけれども、ここ山頂で私たちは昼食をとったわけなんですね。私たちはこの日朝5時に集合をしまして、登山を開始したのが6時30分だったんですが、到着したのが、11時前でしたかね、11時頃でしたかね、ここで私たちは一旦昼食をとりました。今回の持ち物の中にですね、しっかり昼食ということで、おにぎりやパンやエネルギーバーなどを持ってきてくださいということになっておりましたので、ここで水分をまたしっかりととって、そしてお昼ご飯を食べてですね、ここから下りを開始するわけなんですね。なかなかこう、頂上がですね、風がとても強くて、遮るものがないので、本当に風をしのぐだけでも結構大変だったので、体が冷えてしまわないようにということで、休憩もつかの間で下り始めるわけなんですね。 登山した後下山するわけなんですが、下山道はまた登った道を引き返していきました。特に連絡道の下りでは、私たちも足もかなり疲れていたので、木の根などによる転倒に気をつけてくださいねという話も結構ありました。どうしてもですね、木の根のところでつるっと滑ってしまうことがやはり多かったんですね。お話の中では7対3で下る時の方が、怪我をしやすいので気をつけましょうといったような説明もありました。ちょうど木を渡ってるところですね。こうしてですね、だんだんと沢の音が聞こえてくるのも分かりますように、この辺りはもう到着まであと1時間といったように、かなり到着の手塩岳のキュッテまでね、近い場所になってきています。ここまででやはり下りの道というのはね、なかなか難しいと言いますか、降りるのには技術を要するなと、登山というのは頭を使うスポーツだなっていうのをね、本当に感じたりしましたが、何よりもこの11名のメンバーでですね、声を掛け合いながら楽しい話をしながら、登って帰ってきたこの1日というのはね、本当に楽しいものでしたね。この手塩岳なんですけれども、こちらは手塩岳同立自然公園の主峰になっております。この手塩岳の周辺では木花シャクナゲや岩梅をはじめ、道内でも有数の高山植物の植生地として広く知られております。またクマゲラやキツツキ、キタキツネ、エゾシカはもとより、山頂部では今回は会うことはできなかったんですが、ナッキウサギも見られるなど、貴重で豊かな動植物の宝庫となっていたんですね。こちらは本当に高山植物の群落ですかね、こちらが各所に展開しておるのを私もいくつも見たわけなんですが、キバナシャクナゲですとかね、ジムカゼなどいっぱい教えていただきました。とてもね、可愛らしい花々がたくさん咲いていました。特に山頂部分では、桜が咲いていたのにとても驚いたわけなんですが、こういった自然の移り変わりなんかも山を登ることで改めてね、知ることができて、そして私たち今回手塩川物語という番組を制作しておりますけれども、この手塩川が流れ始めるまさにその場所に行ったということはですね、とても勉強になるものでしたね。こうして私たちは無事降りてきたわけなんですけれども、最後にここで今回手塩川フィールドゼミで講義をしてくださいました鈴木さんからのメッセージをご紹介したいと思います。今回、山は資源として活用し、川の水は利用し流し去るもの、それから山は生命の源、川は山に遡るものとしたお互いの立場の間で、その距離を縮める努力が必要ですというお話がありました。そのためのささやかな提案として3点を挙げております。まず1つ目、地域の自然を理解するために身近な自然に親しむ活動を始めてみましょう。こちらは平地と山地と中間の山、里山で自然観察や野山遊びをしたり、水辺で水生の昆虫や魚類、それから河原遊びをして過ごしてみることで、自然に親しむ活動を始めてみましょう。2つ目は、地域の自然を理解するため、アイヌ語の地名を手がかりに、かつての自然環境を復元してみるのもいいでしょう。また、これらを異世代や異業種の人たちの交流の中で一歩ずつ進めていくことがとても大切だというお話でした。今回の第4回目となります、手塩川物語。今日のテーマは、手塩岳を歩く、手塩川の源流を求めてでした。なかなか伝わりにくい部分もあったかと思いますが、手塩岳の様子が伝われば嬉しいです。この時間は、手塩川物語をお届けいたしました。この番組は神川総合振興局からの委託を受けて、手塩川流域活性化コンソーシアムの制作でお送りいたしました。